国保料負担軽減を、区立施設守れ、区庁舎乱脈運行の是正を、日本共産党杉並区議団山田耕平。国民健康保険料の連続負担増により、国保料通知以降、10日間で1430件もの問い合わせがありました。当区議団は、国保料均等割を第3子以降無料化する条例提案を行い、継続審査中。収入のない子供にも付加される均等割は、子供1人5万1000円の負担。子育て世代の負担軽減のため、均等割負担軽減を実施すべきでは。
急激な保険料負担増とならないよう、激変緩和策を講じました。子育て世帯の負担軽減策は、特別区長会等を通じ、国、都に要望します。
施設使用料の引き上げにより、利用を減らす等の様々な問題が発生する中、施設使用料の見直しが示されました。今後、さらに使用料を引き上げ、住民の社会参加の機会を奪うことは許されず、住民福祉の増進に逆行します。負担増を進めるべきではありません。
受益者負担適正化の観点から、公共性や市場性、選択性や必需性等、施設の性格に応じた負担割合の設定を視野に検討します。
施設再編整備計画で、もともと不足していた周回室数、床面積が減らされかねません。区は8年間で周回所面積を2000平方メートル以上も削減。これほどの削減は23区で杉並だけです。人口当たり面積を比較すると23区中22位。各比較でも極めて低い面積をさらに減少させるのですか？
再編整備で集会室の総面積は段階的に縮小します。新たな地域コミュニティ施設で必要な設備や書室を確保し、機能を継承します。
区庁舎について、浪費にメスを入れ、税金を1円たりとも無駄にしない姿勢が必要です。当区議団が告発した区庁舎の乱脈運行は、マスコミも大きく報道。区民からも批判の声。近隣区市長と比較しても、深夜の区庁舎使用の状態化は異常。運行見直しを。
適正な運用のため、必要性の判断基準や、使用履歴の記録方法等の内部規定を定めました。
23区でも低水準の財政の改善と謙虚な区政経営を求める。自民、無所属クラブ、佐々木博士。区長選において3期目の現職区長としては得票率 50.3% と低迷しており、区内の不満は相変わらず高いです。もっと謙虚に区政経営に当たるべきでは。
引き続き、区長の重責を担うことになったのは、2期8年の区政運営とともに、今後の区政運営について、区民の皆様からの信任をいただいた結果であります。
ふるさと納税を批判する一方で、自治体間交流を拡大していますが、その経費はどれくらいですか？
29年度の交流経費は、総額7億3000万余りとなります。
本庁舎改築にあたり、アンサンブルのように唐突にトップダウンで決定するのでなく、早急に改築基本方針等を策定すべきです。
15年程度は使用できるため、急展開がないとも言い切れませんが、今後調査検討を進め、適切な時期に方針等を策定します。
学校体育館に順次エアコン設置とありますが、1施設およそ4000万、全校だとおよそ26億円となりますが、財源は？また、通年の電気消費量も大幅に増加するのではないですか？
財源は、国、都の補助の動向を踏まえつつ確保します。電気消費量は、先例から1校あたり年間6万3000キロワットアワー、およそ 150万円の増加が見込まれます。
区長への職員の忖度に懸念するとのことですが、むしろ問題の多くが区長のトップダウンの無茶ぶりにもあるので、そこにしっかり耳を傾けるべきでは。
トップの意向や考えを推し量り、十分な議論抜きで結論を出そうとすることを懸念したもので、ご心配には及びません。
財政の新旧ルールの経常収支比率、行政コスト対税収等比率、債務償還可能年数は23区内でも低い水準にあります。もっと高い目標を持つべきではないですか？
財政指標はあくまでも区政運営の一つの指標であり、達成そのものが目的とはなりません。
住んでよかったと言える町、杉並を目指し、初心を問う。区民フォーラム未来、増田雄一。首都直下地震の被災者を震災救援所で収容できるよう、どう対策を行っているのですか？復旧段階の仮設住宅整備への考えは。
都立高校等22箇所を補助代替施設として指定し、想定するすべての避難生活者を受け入れできる場所を確保します。仮設住宅は震災発生後の建設予定地の状況を確認した上で、都と調整しながら必要数を整備する予定です。
ながらスマホによる事故防止のため、社会での啓発活動等を図るべきでは、また自転車利用者の損害賠償保険への加入義務化を検討すべきでは、
関係機関等と連携した交通安全の啓発活動等に取り組みます。加入義務化は今後の課題と認識しています。
区内消費喚起のため、波助商品券の発行なども視野に入れるべきと考えますが、
波助商品券と他の補助事業を組み合わせる等、新しい仕組み作りが必要です。引き続き商店街の皆様と議論していきます。
青年後見人等の報酬助成制度が他区と比較して定額に設定されています。現状では青年後見人の負担が重く、担い手不足につながりかねない。助成額を増額すべきでは？
現在、担い手不足は生じていませんが、認知症の高齢者等の増加が予想され、助成額の増額も含め必要な検討を進めています。
閉館中の中央図書館の機能を可能な限り確保するため、代替の施策を講じるよう求めます。
荻窪駅周辺に臨時図書窓口を開設します。中央図書館の蔵書の一部は収蔵可能な地域図書館で、引き続き閲覧や貸し出しに応じる予定です。
公契約条例の制定検討にあたり、労使団体等の意見聴取のための検討会を設置すべきでは？
条例の目的や意義を共有し、議論を深めていくことが重要であり、区内事業者等に対する情報提供と意見交換は不可欠です。方法は今後の検討の中で考えていきます。
誰もが住みやすい街づくりを、わかりやすい区政運営を、立憲民主党杉並区議団、太田哲司。産業振興計画に関して、創業支援、事業承継への取り組みの現状は、どう維持発展させていくのですか？
産業振興センターで、中小企業診断士による相談窓口や創業セミナーなどを実施します。専門的知識を持ったアドバイザー派遣制度の活用等、円滑な事業承継に向けて支援していきます。
区民に財政運営を知ってもらい、理解してもらい、信用してもらうにはどうしますか？
広報等における財政状況の公表や、一定規模の事業についての予算編成過程の公表等を行っており、今後もよりわかりやすい説明に努めていきます。
栄養バランス、適度な運動、社会活動が介護予防のみならず、 健康維持の基本と思いますが、その人に合った適度な運動とは？それを聞くところは、主治医なのか、区の相談体制があるのですか？
適度な運動は、その人の年齢や疾病に応じて、まずは主治医にご相談いただくことが第一です。区でも身体能力測定会を行っており、今後も実施回数を増やしていく考えであります。
国保料の減免制度は容易には理解できず、区民に分かりやすい周知方法が必要と思いますが、改善に向けた区の見解を伺います。
今後、周知の内容や方法の改善に努めていきます。
タブレット端末を特別支援学級へどう配備していくのですか？
学校 ICT を推進する全体計画の中で配備しており、ご寄付いただいている端末も優先的に特別支援学級に配備しています。ICT、インフォメーション&コミュニケーションテクノロジーとは、情報通信技術のことです。
移動支援に関して、拡充の必要があると考えているのか伺います。
障害者の多様化したニーズに対応し、社会参加をより進めていくために、一層の充実を図る必要があると認識します。障害福祉計画において、移動に関する支援について、総合的な見直しを行うこととし、検討を進めています。
以上が代表質問の要旨です。陳情の審査結果、不採択。2017年度、給与所得等にかかる市町村民税、道府県民税特別徴収税額の決定変更通知書、特別徴収義務者用への個人番号記載の中止を求める陳情。29、陳情第8号。市町村民税、都民税特別徴収税額の決定変更通知書への個人番号記載中止を求める陳情。30、陳情第2号。上草スポーツセンター利用者懇談会に関する陳情。30、陳情第11号。上草スポーツセンターの安全性に関する陳情。30、陳情第12号。高円寺小中一貫校特別支援学級中学生教室の中学生フロアへの設置を求めることに関する陳情。30、陳情第20号。取り下げ承認、杉並区議会の解散を求める陳情。30、陳情第3号。全員協議会。30年9月14日に全員協議会を開催し、杉並区総合計画10年プラン、杉並区実行計画3年プログラム等の改定案、ほか2件について区から説明を受けました。お知らせ。新会派結成。10月16日付。杉並自民、略称、筋、所属議員1名、松浦義子。